はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まずですね、小問の1ですけど、簡単に事実関係だけ整理しておくと、A が本人で、B が無限代理人で、A、B の子が C ですね。で、相手方が E ということになっています。でそしてですね、小問1では、B が死んだんですね。つまり無限代理人が死んだということになるわけです。なので、相続が起きますね、ということですね。さて、でその状況で AC、E の法律関係について論じなさいということになります。で、まあこれはね、AC、E っていうふうに言ってますけども、AC の間の法律関係っていうのは特にないでしょうからね。なので、まあ、AE と CE ですね。これ考えていけばいいということになります。まあ特にやっぱり中心的になってくるのは AE でしょうね。CE っていうものは、まあ C が結局無限大の責任っていうものをね、相続して、E に負担するっていうだけの話かなと思いますので、なのでそんなにまあ書くべきことがあるわけじゃないと思うんですよね。なのでやはり中心的なのは AE 間の法律関係ということになります。で、この AE 間の法律関係ですけれども、まずねやっぱりその E の請求から入るといいかなと思いますね。で、E としてはまあこのオツ不動産ですね、オツ不動産の移転登記手続き請求であったりとかですね、まあ、あとは引き渡す請求というものをしてくるのかなというふうに思いますね。ただまあ B の行為というのは無権代理行為であることが明らかですから、これは効果規則しないというのが原則になります。で、そこでですね、 E としてまあ何が主張できるのかっていうふうに考えていくと、まあ、まずはやっぱり効果規則させたいというふうに考えるでしょうね。で、効果規則させるってことができなければ無権代理責任を追及するということになるでしょうね。さて、で、効果規則させる方法なんですけども、ね、大きく、まあ、3パターンですね、ありますね。まずは、有権代理。これありますね。で、それから表権代理。で、それから追認。まあ、追認というのと、ね、有権代理というのはあるセットですけど これね、事前の代理権事情が有権代理で、事後のまあ代理権事情というのが追認というふうに考えると、まあ、これはセットですけどね、はい、でここまでが効果帰属させる方法で、それがダメな場合には無権代理の責任と、まあ、117って書いておきますけど無権代理責任と、ね、こういうふうな形になってくる。だからまあ E としてはこのメニューの中からまあ選択していけばいいということになるんでしょうね。はい、いいですかね。さて、でちょっと一個ずつ検討していきたいなと思いますけども、まず有権代理からですね。で、有権代理なんだけれども、有権代理ともしてですね、さっき代理権事情って言い方しましたけど、任意代理と法定代理が考えられますね。で、今回任意代理はまあ無理でしょうね。 A に全く事情説明してないわけですから任意代理は無理ですよね。なので、まあ、考えられるのは法定代理ということになります。で、法定代理権なんかないかなっていう感じで探していくわけなんですよね。で、そうすると、まあ、いわゆる日常家事代理権、 AB は夫婦ですから日常家事代理権というものがあるよということですね。ということで日常家事代理権の761条が適用できないかっていうのを検討していただければいいんでしょう。ちょっと761条を見ていただいてですね、夫婦の一方は日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責任を負うということですね。で、これ連帯してっていうふうに書いてありますけども、これは相互にですね、代理権、法定代理権を有するっていう趣旨だというふうに言われていますね。条文上は連帯してその責任を負うってありますけどね。一応761が法定代理としてはあり得るということになりますね。ただまあこれは使えないでしょうね。日常の家事の範囲の中にね、その土地の売却っていうのが入ってくるとかまあないでしょうから、ね、基本的にはまあ無理と考えてもらっていいでしょう。まあ一応その判例のね基準っていうものを書いてほしいですけど、結論的にはまあ無理でしょうね。はい、いいですかね。で、それからですね、次に表権代理ですね、検討していきたいなと思いますけれども、表権代理はどうかというと、まあ110条でしょうね。109は無理そうですよね。代理権授与っていう事業表示ってものはないですし、あとは110は無理ですよね。代理権の事後消滅っていう場合でもないんで、なら110ですね。で、先ほど見ましたようにこの法定代理権761条っていうのがありますから、これを基本権限にして110条、ね、成立させられないかっていうのが問題ですね。で、110条ちょっと要件を見ていただきたいんですけど、条文ね、110条ですけども、 前条第1項本文の規定は代理権がその権限外のした、行為をした場合において第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用するというふうに書いてありますよね。まずはですね、その権限が必要ですと。これが基本代理権ですね、判例によるとね。あとは権限外の行為、つまり一見行為が必要と。それから、権限があると信ずべき正当な理由が必要、まあ、判例によると善意無価値ですけどね、これが必要ということになってきます。で今回、まずね、その権限、基本代理権がありますかということになりますけれども、これについてはね、法定代理権が基本代理権になるんだろうかということ、これを考えなければいけないけども、まあ、なると考えていいでしょう、とりあえずね。はい。であとは越権行為もまあ問題なく認められますよね。で次に正当理由ですけども、正当理由のところの解釈ね、ここが少し問題ですよね。つまり、条文上は第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由っていうふうに言ってますけど、判例はもっと狭く考えている、ね、これは日常家事の範囲に属すると信じるについて正当な理由というふうにもっと狭く考えてるんですよね。はい。まあ、判例は110条の趣旨を類推するというふうなね、そういうふうな言い方をしますけれども、単純なね110条じゃなくて趣旨を類推するというようなね、こういう言い方をしますけどね、まあ、いずれにしてもそのまま適用できないと。これやっぱり基本代理権が法定代理権という特殊な代理権だからでしょうね。はい。で110条の趣旨類推すると正当の理由の範囲がね狭まるということになります。で本件でですね、じゃあその意義が日常の家事の範囲内にあると信じるについて正当な理由があったのかっていうと、まあそれは難しいでしょうね。問題文の2段落目にさまざまな字を書かれてますけれども、全てですね、日常家事の範囲にあると、つまり土地の売却が AB 夫婦の日常の家事であると、まあ、ある意味そのクリーニング出しに来ると同じような感覚ですっていうふうなことを基礎づける、そういうような事情はないはずなんで、なのでまあこれはまあ無理でしょうね、やっぱりね。はい。ここはやっぱり無理だと言わざるを得ないと思いますね。ということで110条の趣旨類推というものも成立しないというふうに考えていただいていいのかなと思いますね。いいですかね。さて、であとはですね、考えられるものとしては追認ですね。追認もあり得るでしょう。でもちろんですね、この本人 A が自分は追認しますって言われたらいいですけども、まあ、そんなこと言うわけないんで、なのでここはですね、追認の強制ですね、追認の強制、これができないかっていうのを考えるといいと思いますね。つまりこの無権代人の B の地位を A が相続したということで、 A が追認強制させられるんじゃないかっていうふうな話で持っていくのがいいのかなというふうに思います。でただこれは無理ですよね。これはいわゆる本人の無権代人相続っていう場面ですから、審議則上の追認強制っていうのが起きる場面ではありません、ね、なのでこの追認強制っていうものは認められないというふうに考えていいと思います。結局だから、取れる方法ってまあないですね。有権代理ダメです、表権代理も110条趣旨類推でダメです、追認もダメですということで、結局まあどれも取れないと。だから結局残るのはね、この無権代理責任だけということになるんでしょうね、おそらくね。はい。いいですかね。さてであと無権代理の責任ですけれども、要件検討していきたいなと思いますが、117条ね。で今回117条1項で、代理権を証明したってことはありません。本人を追認得たってこともありません。でそこで、履行または損害賠償の責任を負うということになりまして、でただ2項でですね、前項の規定は次にかける場合適用しないというふうにあるので、2項の規定が適用できないかということで、1号で、他人の代理人として契約をしたものが、代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、つまり相手方悪意の場合で、2号で、過失がある場合で、3号で、行為能力の制限を受けていたという場合で、3号は今回関係ないんで、まあ、1号と2号ということですね。でちなみに2号で過失がある場合であっても、無権代理人が無権代理の事実について悪意の場合ね、その場合は適用がないということになりますけどね。はい。さてで、どうなんだろうかということですね。で今回、まあ、悪意ではないでしょうね。悪意ではないと思うんですね。なので無価値のところの認定がやっぱポイントになるかなとは思います、ね、で問題文にずらずらといろんな事情があるんだけれども、これはおそらくここの無価値の認定に使うのかなというふうに思いますね、まあ、要するに2段落目に書いてある事実っていうのは、これは AB 夫婦の生活が厳しくなってる、困窮してるっていうことが書かれてるんですよね。そういう中で B がこのオツと地っていう、あ、オツ不動産を売却してしまうっていうことを、これが、まあ、ある意味仕方がないと言えるのかどうなのかですよね。はい。でそれを基礎づける事情っていっぱいあってですね、例えば、E から持ちかけられた条件ですよね。これは、 まあ、比較的悪いものじゃなかったみたいですよね。問題文の下から6行目ぐらいですか、その科学との条件も満足のいくもののように思えたというふうにありますからね。はい、であとはですね、他にも事情があってですね、例えば2段落目の冒頭に書かれてますが、 B が A から預かっていた実印等を用いているということですよね。これなんかは使いたいですね。もちろん AB は夫婦ですから、これは決定的な事情にはなりませんけどね、ただ指摘はしたいなという感じですね。はい、であとね、まあ、気づきにくいところではあるんですけど、一段落目のところでですね、なんかオツ不動産が空き家になってるってこと書かれてるじゃないですか。で、なんでこんなこと書いてるんだろうか、単なる背景事情なんだろうかということなんだけども、実はこれも使えるんじゃないかというふうに思います。つまり今甲不動産と乙不動産っていうのがあって、甲不動産が自宅なんですよね、これがね。一方で乙不動産は貸したんだけど空き家になってる、しかももうこれ多分1年半ぐらいね空き家になってるんですよ、ね、1年半以上かな、もう2年弱ぐらい空き家になってるんですね、これね。なのでそういう中で、まあ甲不動産はやっぱ売れないだろうと、で一方で乙不動産は売れるよねと、しかも条件も悪くないと、でそういう中で、まあ、B がですね、代行為として、まあ、E に売るっていうのは仕方がない、で E から見れば、まあ、そういうふうな B の行為っていうものも、まあ、あり得るかなと、だから B が代理権あるっていうふうに信じちゃうのもこれも仕方がないかなというところはあるわけなんですよね。はい、ということでですね、全員無価値認定できていいんじゃないか、特に無価値ですね、無価値認定していいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、あとね、他に指摘すべき事実としてはですね、例えば下問題文の下から 1,2,3 行目ぐらいかな、 B がいずれ A の病状が落ち着いたら A にこのことを説明し、事後的に了承を得ればいいというふうに言っていた、これは使えないかなというのはちょっと微妙なところでして、まあ、なんとかして使いたいんですけどね。ただこれはその B がそう思ってたっていうだけの話なん で下手したらこれは過失認定する事情にもなっちゃうのかなって気もするんだよね。つまり仮にそういう事情を B がですね E に伝えていたってなったら、その段階では代理権なかったってことになっちゃうじゃないですか、ね、いずれ、その説明してですね、事後的に説明して、で了承を得ればいいってことは、その段階ではこれは代理権なかったってことになりますから、だからですね、その善意、まあ無価値ですかね、特にね、まあ、善意とか、あるいはその無価値っていうものを否定する事情にもなっちゃうのかなという気はするんですよね、もし仮にこれを E に伝えていたらね。だからここちょっと使いにくいなってのはあります、正直ね。まあ、なんとかして使えないかなっていう感じはあるんだけども、まあ、無理くり使うんだとすれば、例えばこういう使い方ですかね。例えば、そのね、事後的に了承を得るつもりだったっていうのは、そのまあ細部ですよね、契約の細部について A の了承を得るつもりだったと。だから代理権はあるんだけれども、その細かいところについて、その前のことの顛末というかね、そういうものについてまあ了承を得るつもりだったっていうふうに考えると、一応説明はつかなくはないですけどね。はい、ということで、まあ、ちょっとね、ここの善意無価値のところの認定には、今言った事情は使いにくいかなっていうところあるんですけど、一応まあ問題文の事実使い切るっていう意味では、まあ、何らかで使ってあげた方がいいんですかね、これはね。はい、まあ、さっき挙げたような事情ですね、実印を使ってる、AB 夫婦の生活は困窮してる。まあ、価格等も条件、もうまあ悪くはない、それから、その乙不動産というのはもう1年半以上、2年弱ぐらい空き家になっている、で一方で甲不動産は、自宅であるといったようなあたりですね、このあたりの事実を使っていただけるといいのかなというふうに思いますね。はい、いいですかね。ということで、無権者の責任は追及できていいのかなというふうに思います。あと、ちなみにこの E にですね、仮に過失を認定したとしても B が悪意だということでですね、無権の責任を発生させることも可能かなというふうには思いますけどね。はい、まあ、ただ過失はですね、まあ、無過失ね、認定していいんじゃないかなというふうに思いますので、 E に過失ありっていうふうな認定より、まあ、過失なしっていうような認定の方がいいのかなっていうふうに個人的には思いますけどね。まあ、出題者もですね、こんだけ事実を挙げているので、まあ、そこに認定してほしいのかなと思うんですね、無過失をね。はい、まあ、ただ過失ありという認定した場合でも、まあ、悪意だという、ね、形で認定ができればですね、無権の責任は発生するということになるし、まあ、当然悪意なんでしょうね、これはね、本件ではその B は悪意なんでしょうね。ということで、結局まあどう転んでも、ね、無権の責任は発生するかなというふうには思いますけどね。あと、ちなみに110条の趣旨類推で表権代理成立させるという場合には、無権代理との適用関係も、ね、一応問題になります。まあ、今回先ほど言いましたように、多分無理だと思いますけど、無理だと思いますけど、もし仮にここを認めた場合には適用関係もね、一応問題になるよということになりますよね。はい、ですかね。ということを書いていただければいいんじゃないでしょうか。で、あと、あとからちょっと見ようと思いますけど、論じる順番なんだけども、まず、まあ、無権の責任は最後ってのはいいと思うんだけど、この3つ、まあ、どういう順序に並べようかなということなんですけど、一応回答はですね、 有権代理、それから追認、表権代理、無権代理責任と、こういうふうな順序で並べています。なんでこんな順番で並べたのかということなんですけど、結局その先ほど言いましたよね、その追認っていうのは有権代理の一種って見ることもできるんですよね。これはね、要するにその事後的に代理権与えられたっていうのと同じような状況じゃないですか、追認っていうのはね。なので追認が起きれば訴求的に有権代理が成立しますから、その意味でこの有権代理の主張の中に組み込むことは一応できるかなと思うんですね。なので有権代理、追認、表権代理、それから無権代理責任って、こういう順番で並べてみました、ね。まあこれが絶対かって言われると、追認後からでもいいのかなって気がしますけどね。まあ無権代理責任の最後っていうのはいいとして、ね、追認はまあ表権代理の後っていうやり方もあるのかなって気もしますけどね。だからまあこういう順番ですね。これでもいいのかなと思います。まあ、この辺はちょっと任意かなって気がしますけども、まあ、一応追認があるとですね、事後的に有権代理、訴求的に有権代理が成立するので、まあ、なのでこういう順番の方がまあ通りはいいのかなって気がしますね。これね、はい、ですかね。あとですね、まあ、最後にちょっと付け加えておくとですね、今お話ししたような感じでですね、要するにその意としてどうやって講和貴族させていくのか、で講和貴族させられない場合にどういう手段が取れるのかっていうふうに考えていくんであって、論点ベースで考えるんじゃないよってことですね。まあ、この問題って正直見るとですね、日曜家事の話出てくるのはまあ明らかだし、無権代理が死んでるから、いわゆる無権代理相続の話が出てくるのもまあ明らかなんですよね。で今言ったその2つの論点が出てくることは明らかなんだけど、実際に答案を書いてみるとね、論書を貼り付けるだけじゃうまくいかないんですよ、ね。なんでなのかっていうと、無権代理と相続っていうのは要するにこの追認と、それから無権代理責任のこの話ですよね。無権代理相続っていうのはね、一方ですね、761条 の、 その日曜家事代理と表権代理っていう論点は、これは有権代理と表権代理に関するものなんですよね。論点的に言うとね、無権代理と相続っていうのは追認と、まあ、要するに追認強制ね、追認強制とあと無権代理責任の話でしょ。で一方でこの、761条の日曜家事代理とですね、表権代理の話っていうのは有権代理が成立しないかっていうのと、あと表権代理が成立しないかっていう話じゃないですか。で要するにこのね、さっきお話ししたように、その意がどういう手段を取れるかっていうふうに考えないと、論書を貼り付けてるだけだとやっぱりうまくいかないんですよね。あくまでもその、例えばその順番でいくと 1,2,3,4 で書いていくとですね、論点的にはそれまたがる形になるじゃないですか。これは日曜家事代理の話、これは無権代理相続の話ということでまたがる感じになりますよね、はい。まあ、この順序で 1,2,3,4 で論じればうまくいくかもしれないけどね、 1,2,3,4 でいけば確かにここで論点的には切れるんでうまくいきますけどね。上が日曜家事代理と表権代理の話で、下がこれが無権代理相続の話でうまくいきますけども、もし仮にこういう順序で論じた場合、私のその答案例のような感じで論じた場合にはうまくいかないですよね。だから論点でぶつ切りにしない方がいいんですよね。論点も結局なんでその論点があるのか、どの要件に関するものなのかっていう理解は必要ですよね、これはね。はい、いいですかね。なのでちょっとね、この問題をその実際答案書いてみて、実際皆さんの方でね、答案書いてみてほしいんだけども、書いてみると結構書きにくいんですこれね。でそれはおそらくその論点単位で、論証単位で覚えてると書きにくいんだよって話なんですよね。あくまでも E がどういう手段を取れるか、まずは何としても放火貴族をさせたい、で放火貴族がダメだったら無権代理責任を追及したい、そういうふうに考えるはずなんで、その E の要望に応じたような形で、その論じる事項を書き出していくといいのかなというふうに思いますけどね。はい、いいですかね。であと証文人さんはぶっちゃけ大した話じゃなくて、無権代理人と本人が両方死んだらどうしますかっていう話なんですね。証文人はですね、まず、B が死にましたと、でその後に A が死にましたと、つまり無権代理人が先死んで、その後本人が死んだっていうパターンですね。で一方で、証文さんはその逆です。まず A が死にました、つまり本人が死にました、でその後に無権代理人の B が死にましたっていう、そういうパターンですね。でちょうど逆パターンになってますというだけの話です、これはね、はい。で判例はですね、無権代理の相続と、パターンと同じように考えていく、つまり無権代理の次に本人が、無権代理の次に本人が死んだというパターンだと、これは、無権代理人が本人を相続したというふうなものと同じように考える。で一方で、先にですね、ちょっとややこしいんだけど、先に、本人が死んで、その後に、無権代理が死にましたってなったら、本人が無権代理人を相続するというような、そういうふうな形で考える。 だからどっちが先に死んだのかによって変わってくるっていうのが判例のかなと。無権代理人が先に死んでその後に本人が死にましたと言ったら、無権代理人が本人を相続したような格好になるし、本人が死んでその後無権代理が死にましたってなったら、本人が無権代理を相続するという形になるしっていう話ですよね。はい、まあ厳密に言うと判例があるのはですね、無権代理人の死亡後に本人が死んだっていうのは違うんですけどね。はい、まあその逆パターン、まあどうなるかよく分かんないんですけども、つまりその消耗3パターンね、これはどうなるか分かんないですけども、まあ同じように考えていいんじゃないですかね、これはね。はい、いいですかね、ということでした。まあ、証文2さんはおまけみたいな問題でしょうね、おそらくね。証文1がこの問題のハイライトかなというふうに思います。はい、じゃあ、ちょっと回答の方をね、見ていきたいなと思います。で、まず証文の1ですけども、以下の法律関係ね、これがメインになってきますよね。で、大津不動産の移転登記手続き請求と引き渡し請求をするんじゃないかということで、で、代理権がないから無権代理だよねっていう原則を書いて、じゃあどうやって効果帰属させていこうかという話を書いていって、で、まずね、有権代理の主張で、日常家事代理権の主張ですけども、これはまあダメでしょうということで、まあ割と簡単に否定していただいていいのかなというふうに思います。簡単に規範を書いてはダメって形でね。で、あとそれから追認をここで持ってきました。これですね。これ有権代理の中に入れちゃいました。まあ、事後的に有権代理が成立するっていうパターンなんで、ここね。はい。で、追認強制が起きませんかってことですけども、追認強制は起きませんという形で書きました。で、それから表権代理の主張で基本代理権の存在、その権限ですよね。で、公定代理権、特にまあ今回日常家事代理権ですけど、これを基本代理権とするってことはできますかということですけども、できますというふうにしておきました。で、権行代理と。ただ、基本代理権をね、その、日常家事代理権という法定代理権にした分、正当理由のところを絞んなきゃいけないということでね。はい。で、そこで110条の趣旨類推ということですよね。なので、正当理由のその対象というものが狭まるということになります。当該行為が当該夫婦の日常家事の範囲内に属すると信じるについて正当の理由が必要ということですよね。はい。いいですかね。で、あと、ここは当てはめは簡単でいいんじゃないかなって思いますね。問題文の2段落目とかにある事情っていうのは、確かにその代理権の存在を信じるについて正当の理由っていうのは基礎づけるかもしれませんけれども、ただ日常家事の範囲にあることについて、ね、信じるについて正当の理由は基礎づけないと思いますので、簡単でいいのかなと思います。で、次に無権代理の責任ね、検討していきましょうということになります。で、善意無価値、まあ、特に無価値のところが大事ですよね。で、先ほど挙げたような事情っていうものをこれずらずらと並べています。はい、で、一応先ほど言いましたように、事後的に B が A の了承を得るつもりだったっていうのを一応使ってみました。ただまあ結構苦しいなって感じです、正直。ここはね、先ほど言ったように、もし仮に、ね、これが追認の意味だとすると、その段階では、行為の段階ではまだ代理権がなかったっていうような意味にも取れるんで、逆に言うと、ね、その善意無価値っていうものを障害してしまうような、そんなところもあるんでね、まあ、微妙な事情ではあります、正直ね。ただまあ全く使わないの気持ち悪いんで、まあ、どう使うかなって感じなんですけどね、これはね。はい、あと一応ね、効果として履行請求はダメだよっていうに書いておきました、これはね。結局その追認拒絶したのとね、追認拒絶した意味を無にしてしまうからってことですよね。はい。あと C 以下の法律関係は大した話ではありません。無権代理の地位をですね、共同相続しているので、なので無権代理責任を負いますよと、ね、いうことになります。まあこれも損害賠償責任だけというふうに考えていいのかなと思いますけどね。はい。で、あとそれから証文に証文さんはまあ大した話ではありません。順次相続した場合どうしますかという話ですよね。で、これはまあ無権代理人と本人が死んだ場合と同じように考えればいいと、普通の無権代理相続と、ね、同じように考えればいいでしょうということですよね。はい、いいですかね。じゃあこの問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。